This is Radio Mix Kyoto 87 FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き、絵本のソムリエ。毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、6月1週目ということで、大垣書店烏丸三条店の松本理恵さんにお越しいただいて、おすすめの絵本を紹介していただきます。松本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806。 また再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。今日聞き逃した方がいらっしゃったら、ぜひ教えて差し上げてください。それでは諸岡さん、松本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
絵本大好き、絵本のソムリエ。JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。それでは早速、大垣書店烏丸三条店の松本理恵さんにおすすめの絵本を紹介していただきましょう。お願いします。
こんにちは、烏丸三条店の松本です。私が今日紹介しようと思っている本は、岩波書店から出ている海のお化けオーリーという絵本です。お話も絵も、共にマリー・ホール・エッツさんという女性の方が描かれた作品です。さて、お話なんですが、舞台はアメリカの五大湖のあたりのお話です。お母さんアザラシから引き離された赤ちゃんのアザラシがミシガン湖のそばの水族館に売られていくんです。で、名前をオーリーと付けられて、心優しい飼育係さんに一生懸命育てられるんですけれども、お母さんが恋しいオーリーはどんどん弱っていってしまうんですね。で、かわいそうに思った飼育係さんは、ある夜に水族館の橋の岸辺から水の中へ放してやるんです。そうすると、その後次の日ぐらいから湖の近くでは正体不明のお化けが出るって大騒ぎになっちゃうんです。で、実はね、アザラシなんですけれども、正体をちゃんと見ていない人たちは、大きな、なんかもう化け物だとか、大きな怪獣だとか、もういい加減な話がもうどんどん大きくなって膨れ上がって、号外まで出てしまうんですね。
はい。
で、それを見た飼育係さんは、あ、これはオーリーだって気がついて、みんながその化け物を捕まえるために、湖の中で一生懸命こう網を持ったり銃を持ったりして捕まえに行こうとしてるんですけど、もうそれはちょっと大変だってなって、オーリーを呼び寄せて、捕まったらあかんよ、お母さんのいる海へ帰りなさいってオーリーに言うんですよね。そしたらオーリーは、あ、そうだと思って、この五大湖のミシガン湖からヒューロン湖、エリー湖、それからオンタリオ湖を通ってセントローレンス川を下って、お母さんのいる大西洋の方に帰っていくっていうお話で、まあネタバレしますけど、最後はお母さんにちゃんと会えるっていうお話で、
よかったよかった
よかったよかったよかった。
で、あの、この本なんですけど、1ページずつにお話の絵が書いてあるんではなくって、もういわゆる漫画みたいに、もう小回りでずっとお話が進んでいって、
はい、
まあ漫画みたいでもあるんですけど、ある種ちょっと映画のフィルムみたいな 白黒の絵なんですけど、白黒のなんか昔の映画を見ているような作品だなと思っています。
そうですね、はい、本当だ、色ないけど。
そうなんですよね。でもあの中に出てくるその、飼育係さんとか、まあ、町の人とかの顔表情とかがすごくしっかり書いてあって、なんかこう古き良きアメリカの生活がすごくなんかよくわかる作品だなと思います。でまああの今も昔もあの見たことのないものに対するこう人間のこういい加減の想像力っていうのは
そうです、ね、
あんまり変わらないんだなと思って。
そうですね、
ちょっとくすっと笑ってしまいますけれども、
はいはいはい、
でもこれも随分昔の、ね、作品なので、マリー・ホールエッチさんっていうと、福音館さんから出ている森の中とか、うん、また森へとか、
うんうん、
あと私と遊んでっていう絵本も有名ですし、でこの役をしておられる石井桃子さんが役をされてるんですけど、
はい、
もう知る人ぞ知るあの子供の本の役者、うんね、役をされてる方で、あの子供向けのお話ものんちゃん雲に乗るとか、書いておられる方なの で、で中のお話の役もすごく美しい日本語だなと思います。
そうです、あそう、はい、熊野プーさんもね翻訳してらっしゃるもんね。
そうですね、熊野プーさんも石井桃子さんですね、
はい、親しまれてるかなと思いますけど、はい、はすごいな。
でね、もう岩波書店からこれ出てるんですけど、これを紹介しようと思った直前に岩波書店さんがどうもちょっと在庫を切らしてしまっておられるみたいで、
はい、
書店に並んでる本はきっと手に入ると思うんですが、
うんうん、
新しく岩波書店さんに欲しいですよっていう人はちょっと今手に入るのが難しい本かなと思います。ただ図書館にはきっと必ずあると思うので、はい、気になった方は買えなかった方は図書館で借りて読んでいただくといいかなと思います。
そうですね、
で結構コマ割りなので、コマもこれコマに番号が振ってあるんですけど143コマあるんですよね、
すごいですね。
だから言うたら143ページじゃないですけど、
ああそうかそうか、
ね、見開きで考えたら143÷2ぐらい で、ね、ページ数になるんで、
ね、
お話自体はこの絵本の形態なんですけど、うんうん、読むのは結構ちょっと時間がかかるかもしれないです。
読み応えあるよ。
そうですね、
な
んかもしかしてこう夜読み聞かせしながら、うん、今日はここまで明日はこの続きとかっていう読み方もいいのかもしれないですね。
楽しみながらね読むことできますね、
ただちょっとね大きい場所で全員に読み聞かせをするような、うんのにはちょっと不向きな絵本なので、ね、本当に夜寝る前にお母さんと一緒に頭を突き合わせながら、うんうん、ああホーリーがどうなるのかなってこうドキドキしながら読むのには楽しいんではないかと思います、
ね、そうですね、本当漫画を読む感じで、
そうです
ね、ずっと読んでいけるっていう感じですよね、
はい、
いや室岡さんどうですかこのお話、
うん、このウォーリーは私はまだ読んだことないけど、この森の中はね超有名で私と遊んでという絵本なんかは非常にもうロングロングセラーでね、非常に皆さんに受け入れられてますので、まあこのマリー・ホールエッツさんは非常にこう絵本の作り方が上手というのかすごい方でね、たくさんのやっぱり小さい時にこういう質のレベルの高い絵本を家庭で読んであげるというのもいいかなと思いまして、非常にいいものを作品をたくさん見るということは目が肥えてきますので、非常に小さい時に家でもこういう絵本をねたくさん読んであげることが子どもさんの成長に非常にプラスになるのちゃうかなというのを私は思います。
そうですね、いや松本さんはだからお小さい頃にお読みになったんですかこれ。
そうなんです、これ今はね岩波の大型の絵本になってるんですけど、それより昔私が持ってたものは岩波の子どもの本っていう
はい今目の前にお持ちいただいてますが、はい、ちょっと小さい本で、
小さいサイズなんです、ちょうど今お店に並んでいる本の約半分ぐらいの大きさなんですけど、 いろいろとね、神のカバーがかぶっていて、その中に本のお願いなんていうのが書いてあって、本を読むときには手を洗ってくださいとか、ページを折らないでねとか、伏せないでねとか、掘ったらダメよとか、そういうことがちゃんとこう本のお願いなんていうのがちょっと書いてあったりして、本を大事にした時代やなというのがすごくよくわかるのと、ちょうど私これ小学校の低学年ぐらいの時に買ってもらったっていう記憶があるんですが、ちょっと中に結構漢字がありまして、
はい、
でちょっと1年生2年生やとまだ習ってない漢字が出てくるのか、私事なんですけど、母が全部漢字にルビを振ってくれまして、でそれをなんか一生懸命読んだ覚えがありまして、当時のままちょっと母が書いてくれた字とかもここにまだ残ってまして、懐かしいなと思いながら、
思い出が詰まってますね。
だから初めてね、子どもさんが学校の教科書以外に読むっていうのにも適してる本ではないかなと思います。
このシリーズはね、もう爆発的に売れたんですね。今まであんまりその子どもの本っていうのは出回ってなかったんやけど、岩波が初めて子どもの本ということで出してきたんでね、これが非常にこう皆さんが受け入れられるのか、多分この岩波の子どもの本がきっかけになって現在の絵本に、ね、つながってんのしちゃうかなと思うね。だから最初岩波と福音館がやっぱり日本のこの子どもの本の、ね、引っ張ってきたという経緯がありますので、うん、もうレベルが非常に高いものしか岩波も福音館も出してないというね、
う
んうん、
そうですね、
まあ、そういう自負を持って出してますから、非常に今でも生きてるという作品が非常に多い
です ね、
これはすごいことです、
ね、うん、戦後のね、戦後みんな本を読みたくて読みたくて仕方なかった時に出てきた本なので、もうみんなすごく歓喜して買ったんだろうなと思います ね。で今はもうアニメーションにもなってますけど、お猿のジョージとか、
お猿
ジョージ、あとちびくろさんぼ、ちょっとこれも以前ね、ちょっと問題になって、
はい、
一時絶版みたいになりましたけど、ちびくろさんぼとか、あと花の好きな牛とか、うん、子猫のピッチとか、あと小さいお家とか、うんうん、そういうのはもう全部この子どもの本から始まっているので、うん、で今ちょっとまた動物会議っていう絵本が新たに刷り直しをされたようで、ちょうど今戦争がね大変なので、うん、岩波書店の方も動物会議もぜひ読んでほしいなっていう風に先日おっしゃってたんで、
はい、
動物会議もちょっと宣伝しておきます。
そうですか、ね、やっぱりそうやって室岡さんもおっしゃってるように良質な本っていうのはやっぱこうやって、ね、読み継がれ、
そうですね、
心に残りですよね。今もずっとねこのお話、海のお化けオーリーの魅力もお話して、特にここはっていうのありますか、松本さんの中でここはね絶対見てほしいねとかありますか。
やはりそうですね、みんながみんなその人間は悪い人じゃないんだなっていうのもあるんですけど、とりあえず初めにオーリーは水平さんに、それこそお母さんがちょっと海にご飯を食べに入った時に連れられて行ってしまったんで、まあ彼はその水平さんは売るためにオーリーを連れて行ってしまってるんで、初めちょっとややこしい人が出てくるんですけど、あとは育ててくれた優しい飼育係さんとかね、そういう人のまあ助けもあって、あと頑張れたんやなっていう、そうですね、オーリーが前に向いて一生懸命頑張っていったっていうのが一番いいとこかもしれませんね。
そうですね、
はい、
そ
して諦めずに頑張って、うんうん、お母さんのところまで帰ったっていうのが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
大冒険ですね。
そう、この大冒険かわいいし、絵もね、はい、本当にちょっと版画みたいな感じにもしますもん ね、白黒が反転した感じのも入ってたりして、うん、すごく面白いですね。
はい、であの漫画仕立てみたいになってるんですけど、うんうん、最後のページの一つ前に、うんうん、ちょうど五大湖のところの地図が大きく見開きで書いてあるんですね。
はい、
でこうどこを通ってオーリーがお母さんのところまで帰ったよっていうのがこう点線でこう書いてあるんですけど、
この長い道のりがね、
はい、これを見るとこれだけ頑張って泳いでいってんだっていうのがよくわかりますね。
はい、わかりました。ぜひね、皆さんもね、あの図書館とかで借りることはできるようですのでね、はい、海のお化けオーリー一度お手に取っていただきたいと思うんですけれども、さてさて、それじゃあですね、大垣書店烏丸三条店さんでこれから、まあ、そうもう6月ですけれども何かご予定とかありますか？
そうですね、あの6月1日から、読売子ども新聞に、いつもこう子どもの本を紹介してあるんですけれども、うん、それを毎年今の時期にタブロイド版の新聞と一緒に、こんなものを今まで紹介してきましたよっていうことで、あの皆さんにお配りできるようにご用意してまして、
はい、
でそれに伴ってあの本もまあそれぞれたくさんではないんですけれども、その中からまあ何冊か選んでこれが載っている本ですよっていう形で展開を、はい
はい、
します、
はい、
その後もう6月になりましたらもう7月8月と夏休みに近づいてきまして、
そうですね、
もうそうなるといつもの
夏の
ものが来るんですけど、
はいはい、
あの京都新聞でお話を絵にするコンクールであるとか、あとはあの全国課題図書なんかもまた店頭に並ぶようになりますので、はい、あの課題図書っていうと割と早くから皆さん見に来られるんで、うんうん、あのたくさんどれか絶対選ぼうと思う方は早めに来られた方がいいかなと思います。
そうかそうか、そうですね、はいはい、じゃあもうあれですね、松本さんもこれから大忙しになりますね。
そうですね、もう暑くなりますしもう本当にね、今年は夏休みね、あの子どもたちもいい夏休みだったらいいのになと思います。
そうですね、確かに、はい、ありがとうございます。今日は大垣書店烏丸三条店の松本理恵さんに、岩波書店のマリーホールエッツ文絵、石井桃子役海のお化けオーリーを紹介していただきました。松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日いかがでしたか？
はい、今日はね、素敵な海のお化けオーリーを紹介していただきましたね。ありがとうございました。
はい、あの可愛いこのオーリーの絵がね素敵でしたね。はい、この番組再放送ございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイト、ポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。